黒川兄弟ありがとうございました。それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読させていただきたいと思います。3箇所を拝読したいと思います。聖書をお持ちの方はお開きいただきたいです。お持ちでない方はスクリーンに御言葉が出てまいります。今日はヨハネの福音書8章31から34までまず拝読します。テーマはキリストにある自由、キリストの与える自由、クリスチャンの自由でございます。イエス様の御言葉、ヨハネの福音書8の31から34を拝読いたします。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。特に31節の後半、そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。そして国指に挟んでいただいて、第2コリント、コリント第2の手紙の第 3章の17節の一節を拝読します。第2コリントの第3章の17節でございます。拝読します。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。そしてもう一箇所、ガラテヤ人への手紙の第5章の一節でございます。ガラテヤ書の第5章の一節でございます。読ませていただきます。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。では一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉をどうぞ祝福し導いてください。ご聖霊がお一人お一人の心に御言葉が届きますように、またそのためにこのものを清めてくださるようにお願いします。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。ご存知のように、私たちは今自由な国に住んでいると言えると思います。ある方は、日本人ほど自由な国に住んでいる国はいないだろう、ないだろうと言われました。本当に私たちは自由です。言論の自由、信教の自由、結社の自由、また集会の自由、その他にも自由があります。私たちは本当に自由です。中国の宣教師として働いている方によると、中国はそんな自由はないそうです。数ヶ月前聞いてびっくりしました。自分が中国でどのようにして宣教師として働いているか。家の教会です。十字架をつけることはできません。教会の名前をもちろんつけることはできません。集会やっている間、教会の兄弟が教会の前にずっと立っていて、公安が来ないか、 右から来ないか左から来ないかずっと見ており、来たら来たと言って告げて、後ろのドアから全部出ていくようにしていると聞きました。私はびっくりしました。その後またびっくりすることを聞きました。中国では200人が外で集まるなら、どのような目的であろうと届け出て許可を得なければならない。もし50人が公園で集まるなら、届け出る必要はないが、必ず公安が調べに来ます。私はびっくりしました。日本はなんて自由な国であるかと改めて思わされました。しかし私たちの思っている自由というのは社会的な自由、外面の自由だと思います。個人的にあるいは内面的に自由であるかといえばないと告白しなければならないんじゃないかと思うんです。私たちは人の言葉の奴隷、人の噂の奴隷かもしれません。あの人は私を何と思ってるか、環境の奴隷になっている人があるかもしれません。世間体、あるいはメンツ、あるいは欲望、あるいはお金の奴隷になっているかもしれない。社会的に外面的に自由でも、内面的に自由でないということは当然あり得るわけです。でもキリストは自由を与えると言われているんです。私は実はクリスチャンなの場合、クリスチャンになると拘束されたり自由がなくなると思っていました。そういうように思っていらっしゃる方がおられるんじゃないかと思うんですね。あれをしてはいけない、これもしてはいけない、縛られる、自由がない。でも私はキリストを知らなかったわけですね。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたと言っています。今日はキリストの与える自由について共に学んでいきたいと思うわけです。まず第一の理由は真理による自由というものでございます。真理による自由ということです。先ほど読みましたヨハネの福音書の8章の31節でイエス様はこう言われています。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。ここでイエス様は、キリストは私たちを本当に自由にする方だと言われております。ホプキンスという先生が自由の掟という本の中でこのように述べておられます。魚は自由なのではない、もし魚が自分は自由だ、水の中は面白くないと言って自ら飛び出して陸に上がればどうなるだろうか、死んでしまうだろう。魚自身が自由を持っているのではない、魚は水の中で初めて自由なのだ。人間も同じで、人間は自由なのではない、人間は真理の中にあって初めて自由なのだ。真理とは何でしょうか。 神の言葉でございます。人を生かす神の言葉、これが真理でございますね。神様が私たちを生かしてくださっているわけです。今日も生きよう、今日も健やかであれ、今日も命あれ、その言葉が私たちに自由を与えるわけでございますね。私たちを言葉によって生かしてくださっているその神様に背を向けて、人間は自由ではないと思います。真理である神の言葉が私たちを自由にするわけです。真理といっても抽象的な真理と具体的な真理があると思います。抽象的な真理というのは、例えば私が食べ物がなくて飢えているとします。その私のところにある人がやってきて、食べたら治りますよということだけ言って、食べたら治りますよという言葉だけ言って去っていったら、私は治らない。食べたら治りますということは正しいですけれども、その言葉だけでは私は治らないんです。でももう一人の人がやってきて、食べたら治りますからと言って自分の食べる分を私に与えてくれて、私から去っていったら私は治ります。これは具体的な真理です。イエス・キリストは具体的な真理なるお方なんです。ヨハネの福音書の14章の6節で、私が道であり真理であり命なのです、私によらなければ誰も父の身元に来ることはありませんとおっしゃいました。私たちは神様に作られ、神様に生かされていながら、神を無視して自分勝手な道を歩んでいたと思います。しかしキリストは私たちを救うために人間の姿になってこの世に来てくださいました。そして私たちのために十字架にかかって死んでくださり、葬られ、三日目に死者の中からよみがえってくださいました。イエス・キリストこそ私たちを生かし、生まれ変わらせ、救われる真理なるお方であるわけですね。ですからキリストの私たちに対する真理というのは、自由というのは真理による自由なのだって。真理というのは具体的なものなんだ。以前教会にお見えになっていた白川兄弟という川地姉妹のお父様ですが、よく言われていた言葉を思い出すんで、真理は具体的なんだって。本当にそうだと思います。真理は具体的なんだ、抽象的なものではない。イエス・キリストはなんと具体的な私たちの救い主でしょうか。神でありながら私たち罪人を救うために人間になって、人間の罪を負い、十字架で死んで罪をあがなってくださったんです。葬られながら三日目に死者の中からよみがえってくださいました。このイエス・キリストこそ道であり真理であり命なのです。ですからキリストの与える自由というのは真理による自由であるわけですね。もう一つの自由、それは罪からの自由ということでございますね。先ほど読みましたヨハネの 8-34 でイエス様はこう言われました。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。罪を行っている者というのは行い続けている者ということです。罪の生活が習慣になっている、罪を犯すことが 生活になっている、そういうものは罪の奴隷だ、このようにおっしゃったわけでございますね。私たちは罪人です。しかし先ほど言いましたように、神の御子である主イエス様は私たちを救うために人間の姿でこの世に来られ、全く罪がないのに十字架で死んでくださいました。それは私たちの罪をあがなうためであるわけですね。イエス様は十字架の上で七つの言葉を発せられて死なれました。その七つの言葉の中の一つに、完了した、すべてが終わった、完了したという、その言葉を発せられました。この完了したというのは支払いが終わったという、そういう意味の言葉でございます。罪の代価として払わないといけない支払いの代価がキリストの死によって払われたので、完了したということです。私たちはこのキリストが全く罪がない清い血を私たちのために流されたということによって、罪が贖われたわけです。私たちは罪の刑罰から解放された、罪の支配から自由に私たちはされたわけですね。罪からの自由なんです。罪の刑罰からの自由なんです。もう罪の刑罰はキリストを信じている人にはもう関係がないことなんです。ここに解放と自由というものがあると思うんですね。前にも言いましたけど、私は個人的に別々の機会ですけれども、二人の人を殺めた人を個人的にイエス様に導く特権があります。年齢も状況も違ったんですが、二人とも同じことを言われたことを忘れることはできないんですね。それは、私は法律的に許されましたが許されてないです。そして二人とも言われた、私は地獄です。驚きました。法律的には許されましたが、私は本当は許されてないです。私は地獄です。で、そんなことないですよ、救いはありますよと言って、聖書を開いてキリストの福音を語ったんです。お二人とも素直に罪を認め、キリストが自分の罪を背負ってくださったことを信仰によって受け入れ、救われたわけなんですね。キリストの与える自由、それは罪からの自由、罪の力からの自由であるわけですね。もちろん私たちは罪を犯すんです、失敗するんですね。でもイエス・キリストを信じているなら、神の御霊が私たちのうちに宿ってくださっていて、前と同じような神に背を向けた生活を続けるということはない。罪から自由にされるわけですね。それともう一つの自由、それは死の恐怖からの自由ということでございますね。死を恐れることからの自由ということです。ヘブル人への手紙の第2章の14節15節を見ていただきたいと思います。ヘブル書の第2章の14節、そこで子たちは、人の子たち皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯 死の恐怖の一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。死の恐怖につながれて奴隷になっていた人々を解放するためでした。ございます。すべての人は死の力に支配されていると思います。死を免れることができる人はいないと思います。どんな権力者であったとしても死には勝つことはできません。一旦死が私たちに及んできたら、私たちは誰であろうと死の手に捕らえられ、永遠の世界に追いやられていくわけです。そこに死の怖さというものがあると思います。死の怖さというのは、本当に死んだ後暗闇に突き落とされる、わけのわからない永遠の世界に追いやられるという、そういう恐怖があると思います。私は子供の時に自分が死んでいく夢を見まして、それは夢なんですけれども、非常にそれから死というものを恐れるようになっておりました。本当に死というものを真面目に考え、死と向き合ったら普通の人であれば恐れると思います。淀川キリスト教病院のチャプレンの藤井理恵という先生が新聞の連載に書いておられた記事なんですが、その先生がホスピスのスタッフから聞いたこととして書いておられたんです。その時におられなかった、でもスタッフから聞いた、がんの方が亡くなられる数日前にスタッフの人にこう言ったというんですね。ああ私は落ちていくって言ったって、ああ私は落ちていくって、私はそれを見た時に衝撃を受けました。ああ私は落ちていく、これなんていう怖い言葉かなと思いました。そのように言われる人は少ないと思います。しかしながら実際にあるということです。私は落ちていく、ここにですね、死の怖さがあります。罪が解決されていなければ、罪とともに滅びなければならないということですね。そういう医療現場で働いておられた方は、何らかの形で死を恐れる人に出会われたと思います。教会に来られたあるベテランのナースの方がこういうように言われたことを忘れることできないんです。私は30年以上病院で働いています。たくさんの方が亡くなるのを見てきました。ある方は死ぬことが分かるとドクターの服をつかんで、先生助けてください、死ぬのが怖いです、そういうふうに言われるんです。私たちは何もすることができません。そして私はそのような死に方をしたくないんです、私は救われたいんです、こう言われた。幸いその方は福音を聞き、イエス様を信じて救われてくださいました。本当にイエス様を信じて死の病の中にあっても希望を持って天国に凱旋していかれた 人たちを何人か見てまいりました。賛美歌を歌ってほしいと、御言葉を読んでほしいと言われる方もう何人もありましたが、こういう話を聞きました。ジム・ノートンという宣教師の先生が、ご自分が信仰に導かれた人が亡くなる時に、天国の歌が聞こえる、天国が見えると言われたそうです。素晴らしいことだと思います。その方は聖書を通して天国の御言葉があったんだと思うんですね。でジム・ノートンという先生は数年前にアメリカで天に召されました。その先生は息子さんから、お父さん、あと2日か3日とドクターは言いましたけど、ノートン先生は息子さんに向かって、ハレルヤ、主を褒めよと言って2日後に召されたそうでございますね。死の力から解放されている、なんという素晴らしいことであるかと思いますね。もう一つ、キリストが与えられる自由があります。それは思い煩いからの自由というものです。ピリピ人への手紙の第4章の6節7節の有名なお言葉です。ピリピ書の第4章の6節、何も思い煩わないで、これは命令で禁止された言葉です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちは皆思い煩いやすい存在だと思います。本当に思い煩はそういうもう性質があるようなものだと思うんです。例えば病気になれば悪いものではないかとか、治らないんではないか、死ぬんではないか、そういうことをほとんどの人が思うのではないかと思うんですね。しかし思い患ったからといって問題が解決するわけではない。思い患うことによってむしろ時間あるいはエネルギーを浪費するだと思うんですけれども、思い患ってしまうわけですね。でも主は言われているわけ、何も思い患うな、こう言われている、思い患わざるを得ない状況にみんな置かれることはあるんですけれども、たとえそうであっても何も思い患うな、こう言われているわけですね。それは罪が許されている、主は共におられる、主は私たちのことを心配してくださっている、本当に私たちの身になってくださっている、そして主は私たちのために素晴らしい計画を持ってくださっている。エレミアの第29の11、聞いていただくだけで結構なんですけれども、こうあります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと言われています。神様は私たちと共におられます。すべてのことは神様の御手の中で起こっております。神様がお許しにならないことは何一つ起こりません。そして私たちに何かが起こるということは、それは私たちに計画があるいは意味があることだと思うんです。ですから何も思い煩わな こういうように言われて、思い煩いから、まあ、解放させられるようになると思うわけですね。もう一つ、最後は自我からの自由という、これは非常に大きな恵みであると思うわけです。自我からの解放ということです。ガラテヤ書の第2章の20節に、ガラテヤ書の第2章の20節でこういうお言葉がございます。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にやって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。まあ皆さん方もご経験があるように、本当に私たちの自我の問題というのは本当に大きな問題であると思います。この自我ということのゆえに私たちはいろいろなトラブルの中に入り込み悩まされるんじゃないかと思いますね。しかもこの自我の問題の解決、自我からの解放というのは修行とか努力によってできないことだと思いますね。これは具体的な贖いがなければできないことだと思います。私たちはイエス・キリストを信じたのなら、キリストの贖いによって罪が許されているだけではなく、神の御霊をいただきます。新しい命をいただくんです。生まれ変わるということです。そして神の御霊は私たちをキリストに合体合わせてくださるわけです。神の聖霊がキリストの十字架に、キリストの葬りに、キリストの復活に合わせてくださるわけです。これは驚くべき神秘的な出来事であるわけですね。神の聖霊がイエス・キリストを信じた人に働いて、キリストと共に死んだ、キリストと共に葬られた、キリストと共によみがえった、そして私はキリストと共に十字架につけられた、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているのであるということを体験させてくださるわけですね。これは私の信仰の個人的な体験で一番大きな体験です。私はいつも自我に悩まされていたわけです。人の噂、人の評価、人との比較、人への妬み、競争心、そういうものに悩まされていたわけですね。私は最初、どうしてキリストを信じて一生懸命に奉仕しているのに喜びがないのか悩んだわけですね。他の人が祝福されたらよかったねということが言えないんです。喜ぶ者と共に喜ぶということはできないんです。泣く者と共に泣くということはできても、喜ぶ者と共に喜ぶということはできないんです。後で分かったのは、 私は自我の問題だということが分かったわけです。そして聖書を学ぶうちに教えられた。私はイエス・キリストを信じた者として罪が許されているだけでなく、神の御霊をいただき、いただいた御霊が私をキリストに合体させてくださった。キリストに起こったことが私にも起こった。私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるという、このことを受け入れ、このことを告白することができたとき、私は自我からの自由ということ、解放ということを初めて知ったわけですね。もちろん私は今でも自我があるわけです。ですから悩まされるわけです。揺れ動かされることがあるんです。でもその時、私のすることは、私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるということを告白するとき、私はアーメン、感謝します、こういうように言うことができるわけなんですね。本当に御霊のあるところには自由がある。真理があなた方を自由にするということを、私たちはそれをもって体験することができるわけですね。皆様方はいかがでしょうか。人の目、人の言葉、人の噂、人の評価、そういうものに振り回されることはありませんか。人間、この世で生きていたら誰でもそれを体験すると思うんですね。それからの解放、それからの自由、それは私はキリストと共に十字架につけられた。イエス様が死なれた時に、私も死んでいるんだ、私も葬られたんだ、私も蘇ったんだ、キリストに起こったことが私に起こっているんだ、今私が生きているのは私ではなく私のうちにいらっしゃるキリストだ、だから私は天国に行けるんだ、私は自分の力で天国に行くんじゃない、キリストが私のうちに生きておられるから私は天国に行けるんだ、こういうことを体験させられることができるわけですね。私たちの人生を悩ますもの、それは外部の事情、対人関係、状況、そういうものが影響することがあります。しかし主な原因は、その問題と思っているものに対する私たちの態度、対応、そのことが私たちを悩ませるんじゃないでしょうかね。私たちは主の御手の中で守られているわけです。瞳のように神様の御手で守られているわけです。私たちは傷つけられるということはないわけです。それにもかかわらず私たちは傷ついてしまう。どうしてそういうことになってしまうか。それは自分の態度や対応に問題があるんじゃないだろうか。私の場合はいつもそうだと思います。私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私はこれからも逆風が吹いてくるとき、荒波に襲われるとき、動揺させられるとき、私がしなければいけないことは、私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのはなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。このことを告白していくときに、私は自由ということを体験していくわけですね。 私はもう終わりますけどね、自由というこのキリストの自由というのは何々からの自由、それだけじゃない、何々のための自由、こういうものがあるわけです。消極的な何々からの自由じゃなく、何々のための自由という積極的な自由があるわけです。つまり人を許す自由、絶対に許せない、あの人の言動は許せない、こういうものに対して許していくという自由、あの人とは交わることができない、そういう人があったとしても交わることができるという、そういう何々への自由、これが本当の自由だと思うんですね。愛することができない、それを愛することができる、そういう自由、これが御霊のあるところには自由があると言われる、そういう自由であるわけですね。なんという素晴らしい自由が与えられているか。本当に人間は自由というものほど、与えられることほど幸いなことはないと思います。私たちはキリストによって何々からの自由という、消極的なことだけでなく、何々への奉仕への自由、許しへの自由、愛することへの自由、そのような幸いな自由がキリストに与えられていることを感謝したいと思います。そしてその与えられる自由は、私の言葉にとどまっているなら、御霊のあるところに自由があると言われるように、御言葉に支配され、御言葉に委ねる、御霊のご支配の中に委ねる、その時本当の自由が与えられるということを体験していくわけでございますね。今日改めて御言葉にお互い明け渡したいです。御霊のご支配に追い出ねしたいと思います。そして本当にキリストの自由を体験して歩んでいくものでありたいです。もしこの中にまだ救われておられない方があれば、今日どうかイエス様を受け入れていただきたい。イエス様を信じて救われている方はバプテスマを受けて信仰の告白をしていただきたい。またバプテスマを受けてまだ主に捧げきっていないお方があれば、ぜひご自分を主にお捧げしようじゃありませんか。お祈りをさせていただきます。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。天のお父様、皆を賛美します。神の御子であるイエス様が人間となってこの世に来られ、私の罪を負い、私の身代わりとなって十字架に死んでくださり、心より感謝いたします。天のお父様、イエス様を仰ぎみ、イエス様に委ねて自由を持って歩んでいくことができるように助けてください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。それではお立ちいただいて、お招きの歌、なしたまえ長宗を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、今日神様心に語って導かれていたら応答いたしましょう。救いのためでも、バプテスマのためでも、悔い改めのためでも、何でも主が新しい決心のために呼ばれていたら応答いたしましょう。一節、なしたまえ 長胸据えつくり我が主よ我はた長手のうちである土くれ古いごとくに我がうち白くし長胸あにまにわが主よ3番天下る天下日をもてわがうちを成したま長手の器なる我が身と長身